ナチュラリストポッドキャスト。
この道を進んだ先にある扉を開けると、人に出会える場所、集いの広場がある。そこはみんなが集まっておしゃべりしたり、お話を聞いたり、いわば多目的ルームのような場所。今日も私は誰かに会いに行く。
毎月第3土曜日の集いの広場は、通信制普通科、福山市と呉市に校舎があります。東林館高等学校理事長、木田光平さんを迎えて、親子教育相談所として、親子のこと、教育のことをテーマにお送りしています。今日は木田先生、スタジオに来ていただきました。はい、おはようございます。
おはようございます。お願いします。
もう私ずっと一人だったから、
はい、
前に人がいてくださって。
あ、そうですか。
嬉しいです。
もうさっきね、京橋のサタデーで、スタジオから走って、走ってましたね。
あ、そうそうそう、めちゃくちゃ早かったでしょ。
ね、早かった。ダッシュしてました。
1分で戻ってきましたから、もう。
いつもね、サンフレッチェのヒーローインタビューでお見かけしてますんで。
はい、あ、ありがとうございます。
なんか今日はサンフレッチェのね、ヒーロー選手になったような、はい、そんな気分で。
わー、はい、じゃあヒーロー選手みたいにインタビューをさせて。もらったらいいですか、先生。
頑張ります。
はい。まずですね、
はい、
先月、子供のコミュニケーション能力についてね、うん、先生に、伺ったんですけども、はい、それで質問が届いたんですね。
はい。
ラジオネーム、いちごアイスさんからです。
はい。
子供が今、高校2年生の男子で、
うん、
小学生の頃からずっと受け身で、自分から話しかけていくことができなくて困ることばかりでした。
うん。
今、高校に行ってからも、クラスメイドとうまく話せないけど、
はい、
もう、諦めてるんだ。その方が自分が楽だからって言うんです。こんな時、親のできることはどんなことか教えていただけたらありがたいですということなんですけど、先生いかがでしょうか。
まずね、いちごアイスさん、ご質問いただいてね、すごいありがたく思いますし、うん、まあ、息子さんからね、自分から話しかけられないとか、もう諦めてるっていう言葉聞くと、まあ、親としてはすごい心配になるでしょうし、
うん、
まあ、すごい切ない気持ちにもなるんじゃないかなと思いますが、
はい、
まず大前提として、間違っちゃいけないのはですね、受け身なこと自体は決して悪いことじゃないっていうね、何でもかんでも積極的に行くことばっかりがいいことでもないですし、
うん、
それぞれに性格とか特性とか、まあ、得意不得意あるんで、その性格とか特性は、まあ、親として理解してあげるってことが、まあ、まず大事ですし、その性格とか特性ゆえにですね、この得てきたこととか、受け身でいることのメリットってあると思うんですよ。
はい、
はい。で、それが何かっていうのを子供自身に一緒に考えさせてあげるってことも大事だと思ってますね。
はい、
で、受け身でいることって、やっぱどうしてもなんか積極性が足りないとか、コミュニケーションうまくないっていうのは、すごいこうネガティブに見られがちなんですけど、例えば受け身のお子さんって、この周りの様子をよく観察してる子って多いんですよ。
はい、
だから、こう空気読んだりとか、相手の気持ちにこう敏感だったりすることも多いんです。で、もしくは、こう誰かが困ってる時に、こうさりげなくサポートできるみたいな、
はい、
優しさだったり思いやりを持ってる子も実際多いんですね。なので、こう、なんだろうな、こう、自分から発信しないっていうことは、
うん、
こう慎重さとか冷静さの表れでもあるので、
うん、
こうじっくり考えてから行動するタイプなんですよ。で、これって社会に出てからは、実はこうした特性が生かされる、重宝される場面もたくさん、
うん、
あって、
はい、
で、受け身っていうのは決してこう劣ってるってことじゃなくて、
うん、
本人なりのスタイルの一つなんで、そのことを親御さんもお子さんも、まずはちゃんと認めるってことだと思うんです、
うん。
まず自分自身のありのままを受け入れること、で、ありのままを認めることができたとしたら、その先に今の受け身のスタンスは崩さずに、何か話さなきゃいけない場面では積極性が少し出せるような柔軟な対応ができる可能性が出てくるんじゃないかなと思いますね。もしお子さんとこう話ができるんだとしたら、
はい、
ぜひ聞いてあげてほしいことがあって、
でしょう、
本当はどうなりたいのかって聞いてほしいんですよ。
へ
え。今のまま本当にお子さんが本音のところで、うん、いや今の自分のスタイルを変えたくないって言えば、これ別に無理に変える必要ないんですね、
うん、
この受け身になっていることで得ていることがあるから、
うん、
こう受け身のままなので、
はい、
でもしどうなりたいかを聞いたときに、
うん、
本当はもう少しこう積極性が欲しいってお子さんが言ったとすると、
はい、
これ実はいろいろとアプローチできる手法はあって、で一つはですね、さらに聞いてほしいのは、じゃあ何が話しかけに行くのを止めてるのかってことです、
うんうん、
でそこを探っていく、
うん、
そうすると 例えば自分の潜在意識の中で人に嫌われてることを恐れて臆病になってるとか、例えば以前人に話しかけに行った時にうまくいかず失敗してそれが尾を引いてるとか、例えばそう答えたとすると、それはこう人に話しかけるかどうかっていう問題では実はなくって、本質的な課題っていうのは自己肯定感が今こう低くなってたりとか、ね、人と接する経験値が不足してる、まあ、いわゆるこう場数が足りないとか、もしくは過去の失敗体験をとらわれる性格だったりとか、そういうこう潜在的に抱えてる本質的な課題が見えてくるんですよ。だからそこに対して具体的なアプローチが可能になるんですね。あくまで今お子さんが言ってる人に話しかけに行くことが苦手っていう課題って、実はこう表面的に課題のように聞こえてるだけであって、本質的にはいろいろあるわけです、でそこに対して具体的アプローチをするといろんなことが変化していくっていう可能性もあるので、人に話しかけに行くのに何が止めてるのかを深掘りしてもらうっていうのはまず一つの手法ですね。
深掘りですね、
でもう一つは積極性が欲しいと答えた場合、誰かクラスメートにモデルケースとなる人はいるのかって聞いてみるっていう、クラスメートじゃなくてこれ有名人とかですね、例えば YouTuber とかでもいいと思うんですけど、こうそういうモデルになるような人を見つけて、その人をよく観察して、その人はどんな言動をしているのか、で真似したいその人の言動を実際に自分で真似をしてみる、これ心理学用語でモデリングって言うんですけど、モデルを決めて行動を取り込んでいくってこと、でこの手法も有効な場合があります、学ぶの語源って真似るなので、なので、総じて言うならばこう繰り返しになりますけど、受け身な自分を無理に変える、必要もないですし、自分がダメだと卑下する必要もないです、でももしちょっとだけ柔軟になれたりちょっとだけ工夫できたとしたら、毎日が少し楽になったりとか、チャンスが広がったりする可能性説の多いにあるじゃないかなっていうふうに思いますね。
なるほど、深掘りしたらいろいろまた見えてくるものがあるかもしれないってことですね。
なのでこう親子でそういう話をですね、もしよかったらぜひしてあげたらすごい嬉しいなと思います。
はい、ということでね、ありがとうございます、さあここからは今日のテーマいきましょう、今日のテーマが子どもの自主性ということなんですけども、自分で判断する動くっていう自主性はね、こう社会人になっても必要な能力かと思うんですけども、やっぱ子どもの頃に身につけられたらいいなって思ってる方もね、いらっしゃると思うんですけども、子どもの自主性について教えてもらってもいいですか？
そうですね、これよく似た言葉に、主体性っていう言葉もあると思うんですけど、これ似てるようで少し違ってて、自主性っていうのはこうやるべきことを自分の意思でやる力、行動する力が自主性なんですね、で一方主体性っていうと、そのやるべきことを自分で決める、意思決定していくのが主体性っていうんですね。例えば勉強やるべきことってこう定義したとすると、自主性っていうのは誰に言われなくても勉強するっていうのが自主性です、で主体性っていうのはなぜ何のために勉強するっていうのかを自分で考えて、どう行動していくかを意思決定していくっていうのが主体性ですね、なのでこれ実は両方必要でして、こう自主性だけあって主体性がない場合っていうのは、与えられたことは進んでやるけど自分で考えて行動する力が弱いわけです、で逆に主体性だけあって自主性がない場合っていうのは自分なりの考えとか目的はあるけど実際の行動には移せない場合があるみたいな、なのでこれ両方必要なんで、今日のテーマは自主性というテーマですけど、本来別なんですがこの主体性の意味合いもこう含んでですね、こう自分で考えて自分でするべきことを定めてそして実際に行動するっていうこの広い意味でのこう自主性として、今日お話しさせていただきたいなと思いますね。
そういうことですね、でも子どもたちの中には、こう自分から発信する子もいれば、こう目立たない方がいいなっていう子もね、いらっしゃると思うんですけどもね、どうですか？
そうですね、なんだろうな、こう私が子供の頃って、こう大人側が決めたことをこうきちんとこなす力とか、こう正解導く力ってこう主に求められてきたと思うんですけど、今こう正解が何かよくわかんない時代になりましたよね、なんか正解だと思って掴んだ瞬間それは正解じゃなかったっていうことが、横行して起きる時代になっちゃって、なのでこう今正解じゃなくて納得感を求める時代だと思ってて、正解がよくわかんないんで、こう自分で考えて自分にとって納得できる答えって何かっていうのを、私は子供たちっていうのは特に見つけていく時代だと思ってます、でこれはまさにこう自主性と深く関わってて、自分で考えて自分で調べて、時には悩みながら選び取る、そういうの力だと思ってるんですね、なので、なんだけど子供そういった時にこう考える力を求められているんですが、子供にですね、考えなさいって言っても、大概の場合ですね、わからんって答えがよく返ってくるんですよ、考えろって言ってもわからんっていう、でも そこで大人って諦めちゃいけなくって、うん、考える力がないっていうことじゃないです、子供に、
うん。
これ、考える力が子供にないわけじゃなくって、考えたことがないだけなんですね。
ああ。
要は、考える習慣がないんですよ。
習慣か、はい。
はい、要は、それだけそれまでの人生で大人側が答えを子供に与え続けてきた。そして、子供はただ受け身だったというだけなんですね。なので、大人側としては、子供が自分で考えるチャンスを与えてあげるってことはすごい大事だと思ってます。で、まあ、その上でですね、さっき掛本さんおっしゃられた、
うん、
あ、自分で何かを発信する子、うん、まあ、逆にこう自分がこう目立たないようにこうしてる子っていうことなんですけど、こう今の子供たちの中には、こう自分の意見をどんどん発信できる子もいれば、まあ、目立つの怖くて、なるべく波風立てないようにって動く子もいるじゃないですか。
うん、そうですよね。
はい、で、これ、まあ、どっちがいいとか悪いということじゃなくて、うん、それはその子なりの生き方の工夫だと思ってます。ただ、どんな子であっても、やはりこれからの時代っていうのは、自分の人生を自分で選んでいけるようになるためには、うん、やっぱり少しずつこう自分の意思で動く経験、
うん、
自分で考えて行動する経験っていうのは必要だと私は思ってて、
そうですね、
それは何か大きな決断をするっていうことじゃなくって、
はい、
例えば今日はこれを選んでみたとか、これまではこういうことはちょっと躊躇してたけど、
うん、
今日は少しだけ自分から自発的にこういうことを行動してみた、うん、みたいな、こう日常の中の小さな選択とか、
うん、
チャレンジのことで、こういう日々を積み重ねる、こう場数をこなしていくと、いずれものすごい力になっている可能性というのがありますね。はい。で、その、うん、その時大人ができることで言うと、
うん、
まあ、日々子供がしているチャレンジを子供自身が親と共有したいとか、
うん、
話したいと思える家庭環境を作ってあげることと、
うん、
そのチャレンジを、まあ、一緒に喜んで応援してあげるということが求められるかなと思いますね。
うん、小さいことからでいいってことなんですね、ほんとね。でも子供の自主性って、育つのって、いつ頃なんですかね。なんか中学生、高校生になっても、こう、うちの子自主性ないよとかってね、なんか言われる保護者の方もいらっしゃったりしますけど。
はい、そうですね。まあ、自主性って、まあ、こう、ある時点で突然芽生えるものではなくてですね、まあ、やはりこう、幼少期からこう、ゆっくりと育まれていくものだと思ってて、
うん、
もちろん中高生になってもですね、こう、自主性の発達には個人差がありますし、
はい、
まあ、環境とか経験によってもかなり大きく、まあ、左右されると思ってます。
うん、
ですので、こう、中高生になってもですね、自主性がないってこう悩まれる、特に保護者の方いらっしゃるんですけど、こう、決して遅すぎるっていうことはなくて、むしろこの中高生の時期だからこそできる関わりとかサポートもたくさんあって、
はい、
例えばですけど、中高生ってこう自分の価値観とかアイデンティティ、うん、こう自分って何者なのかを探す時期なんですね。
あ、確かに。
なので、そういう時期なので、親がこう、こうしなさいって押し付けるよりも、
うん、
本人の考えとか気持ちをまあ大切にしてあげて、
はい、
こう選択肢を示しながらまあ応援してあげるってことが、やはりこの実践を伸ばす鍵になると思ってます。
うん、
で、先ほどの話ともつながるんですけど、こう自分で考えるチャンスをたくさんあげてあげること。
はい、
で、中高生になると、この言語レベル、語彙数もこう格段に上がってきて、
うん、
こうより論理的に自分の内側をこう考える、思考することが可能になるので、
はい、
この考えることを促していくには実は一番いい時期なんですよね。
いいですね。
はい、自分は何者かを考える時期、そして語彙数が伸びて自分の内面を探ることができる時期なので、中高生の時ですごくいい時期なんです。で、その時に失敗や経験から学べるような環境だったりとか、子供が一生懸命考えたことを否定しない環境を作ることも大事で、まあ、大人側からすると、まあ、子供なので、こう、すごく未熟でね、まあ、幼稚に感じる考え方もあるかもしれませんけど、
うん、
まあ、そういったことを否定せず、失敗しても大丈夫とか、次はこうしてみようと、まあ、子供自身がそう思えてですね、こう、安心してチャレンジできる場であったり、あなたはそういうふうに考えたんだねと、こう一生懸命考えたことをこう一旦受け止めてもらえる場があれば、
うん、
これは家庭だけじゃなくて外部環境だったとしても、まあ、自分で考えて行動する力っていうのは必ず育っていくんじゃないかなと思ってますね。
でも実質的に動くのが、うん、こう苦手な子って、うんうん、こうどんな子なんですか？
まあ、自分が決めて動くっていうことに、こう不安を感じたりとか、
うん、
まあ、自信が持てない子ですね。
はい、
まあ、例えばこう完璧主義で失敗を恐れてる子とか、
はい、
まあ、自己肯定感が低下してる子とか、
うん、
まあ、家庭環境とか外部環境で安心感があんまり感じられてない子とかね、
うん、
まあ、何かしよう、例えばですけど何かしようとした時に、いつも周りの大人に否定され続けてる子とかかな。まあ、ただこういったことは、まあ、特性とか経験の違いも影響するので、
うん、
まあ、その子のペースとか気持ちを、まあ、大切にしながら、まあ、少しずつ自主性を、まあ、育てていく、経験を積ましていくということが大切かなと思いますね。
もう焦らんで少しずつでいいんですね。
う
ん、
そうです。
も
う本人なりにいろんなペースがあるので。
ねえ、うん、でも自主性ってこうどうやったらこう身につけて育てられるものなんですか？
う
ん
う
ん、
そうですね。まあ、総じて言うと環境整備だと思うんですけど、うん、まずは、まあ、お子さん自身が自分で決めたと感じられる経験値を増やすってこと、うんうんうん、まあ、そういう環境整備するってことですね。
はい、
例えば、毎日の生活の中で小さな選択肢を子供に任せてみる。
うん、
例えば、ちっちゃいお子さんだったら、
はい、
今日の服はどれにするとか、ね、晩ご飯何を食べたいかあなたが決めてとか、まあ、こういったことから始めてみるといいんじゃないかなと思いますね。
本当に小さいですね。
そうです。で、または、まあ、親が一方的に指示したりとか正解を提示するんじゃなくってどう思うのかっていうのを子供に考えを聞く習慣を持つっていう環境整備も大事かなと。
はい、
で、まあ、その上で先ほどの話ともつながりますけど、
ええ、
失敗や経験から子供自身が学べるような環境整備とか、
うん、
子供が一生懸命考えたことを否定しない環境整備も大事だと思いますね。
うんうん、
で、あとは最初のあのいちごアイスさんのご相談の話ともつながりますけど、
うん、
モデリングできるっていう環境整備、
はいはい、
まあ、尊敬できるとか真似したくなるとか、うん、行動取り入れやたくなる大人とか友達の行動を見て学ぶってこともすごい大事なので、
うん、
そういったモデリングをしやすい環境を作ってあげるという環境整備もすごく有効で、
うん、
でやっぱとにかくですね、まあ、場数を増やすってことだと思うんですよ。
へ、
私あの持論で、
ええ、
あの人生はあの打率じゃなくて安打数だと思って、
はいはいはいはい、
なのでということはよりバッターボックスに立てる方が有利だと思ってるので、
ええ、
だからこそその場数、
うん、
バッターボックスに立てるチャンスを、
うん、
家庭でも学校でも地域でも作ってあげるのが子供にとっては成長していく過程になるんじゃないかなと
思います、ね、へ、失敗してもいいじゃないかとね、
はいはい、
そうですよね。でもね、うん、保護者としては子供に対してこうどういうスタンスでいることがね、うん、大事なんかなって思ってらっしゃる方もいると思うんですけど、
うんうん、
もうつい口出したくなっちゃうと思うんですけど、
はいはいね、
言っちゃいけないことってあります？
まずは子供のことを受け止める姿勢の徹底かなと思ってて、
うん、
こう無理に受け入れる必要ないので、
うん、
この受け入れると受け止めるって、ね、明確に違ってるんですよ。
ほうほう、
受け入れるっていうのは相手の気持ちや考え方を自分の中に取り込むってことなんですね、
うん、
要は自分の価値観とか感情とこう調和させていくイメージなんですよ、
うん、
これだと時にこう自分の感情とぶつかっちゃって自分の価値観とのズレがあった時に摩擦とかハレーションが起きる可能性が高いわけですよ。
はい、
でそうなると言わなくてもいい言葉を相手に言っちゃったり、
うん、
そのズレに苦しんだり悲しくなったりすることがあるわけですね、
はい、
で一方で受け止めるっていうのは、
うん、
相手の気持ちをそのまま感じ取るっていうことで、
うん、
要は自分の価値観や考え方とは違っていてもまずは否定せずに事実として受け止めるという姿勢、
はい、
相手も OK だし私も OK だっていうスタンス、
うん、
これだと自分自身も穏やかに過ごせる可能性が高くなりますし、
うん、
相手を傷つけたりとか怒らせたりするリスクも減るし、
はい、
その中で妥協点とか分かり合えるポイントとか譲歩できることをお互いに見出しやすくなる、歩み寄れる確率が上がるんですよ、
うん、
なのでこれはあの自主性を育むということに限らずですけど、
うん、
受け止めるというスタンスをまずは徹底するってことがすごい大事かなと思ってて、もちろん時にね受け入れることが大切になる場面もあります、
うん、
あるんですけどまずは受け止めるスタンスを大事にするってことがおすすめだかなと思いますね、
うんうん、は
い、
なるほど、はい、こうやりなさいやりなさいって言いたくなりますけどね、
うん
うんうん、でも、うん、こう分かっててもねこうした宿題とか取り掛かる時とか、うん、こういろいろこう、はい、子供がねやるまで待つっていうのはこうなかなか親としては難しいと思うんですけど、うん、どうですか？
そうですね、まあ、あの親の願いとしてはすごく理解できるんですけど、
はい、
まあ、子どもの実践の育みとはちょっと違うと思ってて、
うんうん、
まあ、宿題にしてもですね、まあ、例えばよくあるの部屋の掃除しなさいとか家のお手伝いしなさいとかですね、まあ、子どもからしてみるとですね、
うん、
こう別にこう今すぐやんなくても困んないし、
うん、
まあ、やっても得しないしとか、でも自分のやるべきことじゃないみたいな思ってる可能性もあるんですよね、
はい、
で、まあ、この子どもにとってこうメリットの少ない、でも親には逆にさせるメリットがある、でそれをこう子どもが自分から進んでやるようにさせたいっていうのは、こう子どもの実践を育むというよりは実は親の理想とか親の願いにだと思ってて、
うん、
でもちろんしつけとか家庭のルールで子どもはそれはやるべきだというその価値観自体は全然もちろん否定しないんですけど、
はい、
実践を育むという観点においては、まあ、ちょっと違うかなと思ってますね、
うん、
で、まあ、そうした上で、まあ、だけどほっといたからといって何もするわけじゃないので、
うん、
まあ、こういろいろとトライアンドエラーするしかないんですけど、
はい、
まあ、例えばですね、まあ、ご褒美作戦みたいな、
これ
あのトークンエコノミーっていう行動療法の一つでもあるんですけど、まあ、例えば宿題終わったらおやつあげますよとか、
うん、
手伝ってくれたら10分ゲーム OK ですよとか、まあ、そういうこう小さい成功体験を積ましていって、まあ、その行動することに対するモチベーションを刺激して、
うん、
まあ、やればいいことがあるっていう、まあ、実感させていく、まあ、そうやって少しずつ自分からやる、
うん、
何のためにやるのかを明確にすることにつなげていく方が、まあ、現実的かなと思いますね。まあ、思いますが、まあ、なんだろうな、こう自主性の育みとかは少しこうずれていく可能性は、まあ、あるかなとも思いますね。
そうですよね。うん、うん、うん。なんかね、うん、こうあるべきみたいなことを言っちゃいたくなるような感じがしますよね、うん、大人だったらね。うん、そうですね。うん、じゃあやっぱりそういう話し合いをしっかりして、うん、その子を見極めるっていうことも大事だっていうことですかね。
そうですね。やっぱ子供の内面にやっぱ寄り添ってあげて、うん、いろいろ聞いてあげる、まあ、どうしたいのかとか、うん、どう思うのかとか、どういう考えてるのかとかっていうことを、コミュニケーション取ってあげるっていうことが、すごい大事じゃないかなと思いますね。
あ、でも今お子さんの話として聞いたけど、これ、うん、社会人、一社会人、大人としてもこれ大事だなっていう話だなってすごい思いました。
そうですよね。やっぱり無知って知らないってやっぱ恐れなんですよ、うん、恐れを招きで、恐れはやっぱり相手との距離を作るので、うん、これはやっぱ職場の人間関係でもそうだと思うんですけど、はい、知らないからこそね、相手を嫌いになったら相手を敬遠できると思ってるので、うん、まあ、知るためにはコミュニケーション取らないといけないので、うん、まあ、相手のことをやっぱ知っていく、何が好きで、はい、何が嫌いで、うん、何を喜んで何に怒るか、ちょっとアンパンマンみたいなこと
ですけど、いや本当だ本当だ本当だ、
でもね、でもそれがすごい大事かなと思いますね、うん、相手に興味を持つ、
はい、
で自分に興味を持ってもらうと、うん、やっぱりより深いコミュニケーションが取れるんじゃないかなと思いますし、
いやなるほど、
うん、そうなるとね、相手と深いところで、うん、つながれるので、でまあ、いろんな可能性がまたお互いに成長していく可能性が出ていくんじゃないかなと思います、ね、
いやー勉強になりました。本当私はでもチャレンジしていこうって思いました、
うん、ありがとうございます。
いっぱいバッターこう打てばいいですね。
そうです、はい、もう本当にバッターボックス立った数だと思ってるんで、私は
立っちゃいいですね、
はい、そうです、
わかりました。ということで、番組では親子のこと、教育のことについて、木田先生の相談募集しています。はい、朝生アットマーク RCC.net まで皆さんからのメールお待ちしています。
はい、
今日は普通、通信制普通科福山市と、呉市に校舎があります、東林館高等学校の理事長、木田光平さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。